今日は出エジプト記の20章12節から14節までです。出エジプト記20章12節から14節。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。殺してはならない。姦淫してはならない。アーメン。十回の第5回から10回目まではですね、人と人との関係になります。前の第4回までの4つの戒めは神様との関係においての戒めでしたけども、後のこの6つは人同士の関係においてです。そしてその人同士の関係において真っ先に私たちがなすべきことは、あなたの父と母を敬えということですね。ちなみに10回はですね、2つのせよに関と、あと8つのするなに分かれております。で、1つのせよが昨日見ました。安息日を覚えて、これを聖なるせよ、人せよで、もう1つのせよというのがこの12節のあなたの父と母を敬え。で、この聖よということに関しては、上は再現がないんですね。どこまですればこの戒めを守ったか、それも生涯にわたって、ずっと父と母を敬い続けなさいということであり、また生涯にわたってずっと安息日は覚えて聖とし続けなさいということです。するなに関しては、それは非常にはっきりしておりますね。分かりやすいです。で、この父と母を敬いなさいということ、これがですね、人と人との関係において真っ先に、来るべきものです。殺してはならないとか、そっちの方が何か人は、すぐになんかこっちの方が大事なんじゃないかと思うかもしれないんですが、しかし、人の命を奪う奪わない以前にですね、なんで父と母を敬えということの方が大事かというと、それは権威構造には、関係があるからです。人はまず権威に服さなくてはなりません。そしてその最も基本的な、人間の権威が親子関係の権威関係ですね。父母、それは子供にとってはですね、最も基本的に敬うべき権威であり、そしてそこがまず崩れてしまえば、もう世の中権威も何もなしのぐちゃぐちゃの、そういう世界観になってしまうではないですか。人は、まず生まれたら父と母がおります。まず父と母を敬い、父と母に服従することによって、世界との関わりを子供は知るようになり、そして子供はやがて成長して社会と関わるようになっていきますけれども、その社会においても権威構造にしっかり服従しなければ、その子はやっていけないわけです。権威の乱れによってですね、その子自身が不幸になります。正しく権威に服従するということをしっかりとその子供の時に学んでいなければ、人は空気を吸うかのように権威に立てついて、権威に立てつけば当然のごとく、人々から阻害されたり、あるいは災いに遭いやすくなったり、人々からのけものにされやすくなったり、人々から傷を受けやすくなります。あなたと父と母、あなたの父と母を敬うことが、それがすなわちですね、地上で長生きし幸せになるためのコツであるわけなんですよ。エペソの6章を開きたいと思います。 エペソの6章の1節から、4節までを。エペソ6章の1から。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。アーメン。まず、エペソ書の方でですね、子供たちよ、主にあって両親に従いなさいとありますね。主にあって従うべきなんです。主がそのように言われているから。当然両親の中にはですね、あまり、従うことのできない両親の方が、明らかに御言葉に不従順で、そして御言葉に反して罪にまみれているようなことがありますけれども、ですからここでは主にあって両親に従いなさい。たとえそのような両親であってもですね、従うというのではなく敬うということなんです。そしてそのような権威構造をしっかりと立てることによって、その子は幸いになるからです。ただですね、やはり権威構造には順番というものがあります。イエス様は同時にこういうふうに言っています。マタイの10章で、マタイ10章の、37節から39節にこう書いてあります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私について来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。ここでイエス様よりも父や母の方を愛する人はイエス様にふさわしいものではありませんとあります。権威には順番があります。まず神様と人との関係、イエス様と私たちとの関係、そしてその次にですね、父や母と子供との関係があるわけです。ですからもし父母が皆さんにイエスキリストを捨てろということであれば、そのことに関しては父や母には先生それはお従いできませんと主にあって言うべきなんです。父や母を敬うこと、すなわち権威構造の最も基本に従うこと、それがまず、地上で長生きするための第一歩であり、また幸せになることの第一歩なわけですね。まずこの基本的な最も原始的な権威構造に、従順し服従するということ、それがこの人と人との関係における第一の戒めとなるわけです。続いて、殺してはならないという戒めがあります。これは人として、当然だ、一番もしかしたら、基本普通の神様は、を知らない人でも、これは、殺してはならないということはなんとなく、分かることですけれども、では一体なんで人を殺してはならないのかということについてはですね、結構難しい質問になるんですが、なんで人は人を殺してはならないか。それは人は神の似姿であるからですね。尊いものだからです。なんで尊いかというと、神様は人を神の似姿に作られたからです。創世記の9章 創世記9章の5節から7節まで。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ増えよ、地に群がり地に増えよとあります。人の命、それはですね、一度壊れてしまったらもう取り返しのつかないものであります。そしてなおかつその人は神にかたどって作られたものです。創世記のですね、一章にも書いてあります。一章26節からです。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。人はなぜ尊いか、それは神の形に創造されたからであり、そして神様は人をこのようにして祝福されているからです。人は祝福された存在、産んで増えて地に満ちるべき存在なわけです。その人の命を取るということ、それは罪に値するわけです。この、最近昨今ですね、若者たちが人を殺すことのその若年化が進んできておりますけれども、その10代の子供たちが人の命を奪うことについて、大人がそれはやっちゃダメだよということをいくら言っても、なんでやっちゃダメなの、俺別に殺されてもいいから人の命を奪うんだって、まあ子供が言うんですけども、大人がそれに対してうまく答えることはできません。でなんで答えることができないかというと、まず神様への恐れがないからですね。まあそれがまず根本にあって、そしてなおかつ神様が言われているのが、人は神の似姿に作られたのだということ、それを知らないからですけれども、ですからまずですね、なんで人を殺しちゃいけないか、それの根本的なその、決まり事として、人は神の似姿に作られたということ、その聖書があるのであって、そしてなおかつですね、じゃあその聖書をどうやって権威づけたのか、その権威の根本は何かっていうと神様なわけですね。ですから人が神様への恐れがあることがまず第一なわけです。神様を恐れていない、いなければ聖書の権威づけはその人の中にはありません。聖書もただ単に一つの本のうちの一つになってしまうわけです。それだから実会の第一回が、こう書いてあるわけですね。あなたには私の他に他の神々があってはならない。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。 神様こそ人をですね、罪から、罪の縄目から解き放ってくださるお方であり、そしてこのお方以外に私たちが神とするべきお方はなく、またこのお方以外に何か権威を、権威のスタンダードとするべきお方はいないわけです。ですからまず神様が第一位であるということがこの十戒の根本中の根本であるわけであり、ここが崩れればですね、他の、戒めは全部ただの堅苦しい何か条文的な、なんかそういうものになってしまうわけです。さて、殺してはならないということの次は、姦淫してはならないというものです。姦淫ということとですね、不貧困という言葉はまた違います。姦淫というのは相手がありきの性的な、罪であり、不貧困というのは 相手が、なき、性的、罪です。相手というのはつまり夫であり妻であるわけですね。つまりこの姦淫してはならない、これは夫婦関係における、その領域を超えてはならないということです。この、一番領域という言葉を使いましたけれども、10回の第5回6回7回、これらはですね、その領域を損守するということです。盗んではならないということもそうなんですけども、まず父と母を敬うということ、この権威的な領域、それを守るべきこと、また、殺してはならない、それは命の領域を守ること、また姦淫してはならない、これはですね、夫婦関係という最も人の根本的、社会の最も最小構成をなすのが夫婦ですね。その領域を超えてはならないということです。この夫婦の関係についてはなぜそれほど大事であり、また、この姦淫をしてはならないか、それはですね、先ほど創世記一章の方を見ましたけれども、神は人をご自身の形に創造され、また神の形に創造し、男と女とに彼らを創造されたと一章27節にありましたね。男と女というそういう形にこそ神の似姿であり、そして神は男と女とに一対一で作られたんです。創世記の2章の20節から25節まで、こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。神様は人を男と女に創造され、そして、その男はその父母を離れて、やがて妻と結び合うようになり、そして二人は一体となる、これは一つ肉となる、一つに結合させられるということですけれども、ここで二 人は一体となるって書いてありますね。ソロモン王には1000人の、妻や妾がおりましたけど、1対1000ではないんですよ。男1に対しソロモンの場合は女1000であったわけですけども、しかしここに書いてあるのは2人は一体となるですね。ですから1夫に対し1妻という関係が神様の創生の初めから定められたものであり、あのアラブ地方とかの一夫多妻制とか、あと、ヤコブ、合計4人いましたけれども、それはもともと神様の御心から反しているわけですね。ヤコブの子たちはどういうふうに育ちましたか。12人いましたけれども、しかしあまり幸いな親子関係とは言えませんでしたね。創世記で皆さん学んだ通り、ダビデにしてもそうです。ダビデも奥さんが、ちょっといっぱいいました。ソロモンほどではなかったんですが、しかし親子関係はね、あのアムノンとかアブシャラムとか不幸でしたね。妻がいっぱいいること、それは家庭に不幸をもたらすものです。二人が一体となる、これはとても大事なことですね。ですから寛因してはならない。自分に奥さんが一人いれば、その二人目の奥さんとかはいけないんです。一人の夫がいたら二人目の三人目の男相手はならないんです。これが主が創造の初めから定められた祝福です。エペソ書の方にも夫婦の関係がありましたね。エペソの5章の22節から33節までが、妻たちよ、夫たちよということで、妻に関して、夫に関しての、パウロの勧めがありますけれども、まずここでは妻は夫に従いなさいということ、これも敬意に服従するということですね。妻の頭は夫です。そして夫たちよに関しては、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。この愛するというのはアガペーという言葉が使われており、アガペーは命をかけて全てを尽くして愛するということです。それはキリストが教会を愛されたようにですね。そしてキリストは教会をシミやシワやそういった類のない傷のないものとしてご自身の前に立たせるために命を投げ出してくださいました。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければならないとあります。ここでもエペソロ5章の31節にもあります。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。ですから寛因を犯してはならないという十戒の戒、これは非常に大事なものであります。もっとも、人を殺してはならない、それも大事です。父と母を敬いなさい、それも大事です。その次にですね、盗んではならないというのもあります。要するに皆さんそれぞれ領域があり、領分があり、また服従するべき権威構造というものがあるわけです。それにしっかりと従順し服従しなさいということ、おるべきところにおること、それが最も私たちにとって幸いな道であるわけです。どうか皆さん自身が服従するべきお方に服従し、 また、父や母を敬い、また人の命を大切にし、また、皆さんが、独身の方は結婚したら、姦淫をするということがないように、そのようにして皆さん一人一人がこの地上において幸いを得て、その生涯の弱いが長く幸せな長い日々を送る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、10回のこの、3つの戒めを今日見ましたけれども、私たちには守るべき領分があるということを見ました。服従するべき権威構造があるのを見ました。その最も基本は親子関係であり、また夫婦関係でもあります。人は神の似姿に創造されましたが、ゆえに人の命は尊いものです。この人間という存在、それを主よ、あなたは産めよ増えよ地に満ちよと言って祝福されました。この人という存在は神の似姿です。まことにこの人ということに関して、これほどまでにあなたが大事にされ、これほどまでに尊いものとして作られ、そして親子関係や夫婦関係や、また隣人との関係、そのようにあなたは不思議な導きによって廃材をされており、そして守るべき領分があるということを言いました。どうかしよう、私たちがその領分を超えることがなく、あなたが定められた権威に服従し、そしてこの地上において長い命を得て、幸いを得てゆく私たちでありますように。どうかこれからの人生においても、しっかりとあなたが与えてくださったこれら戒めを守り行うことができますように、私たちのうちにあなたに使える霊を新たにしてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。